ただいまから平成28年第5回出雲崎町議会臨時会を開会いたします。本日の会議を開きます。本日の日程は議事日程第1号の通りであります。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は会議規則第126条の規定により、5番田中正孝議員および6番三輪忠議員を指名します。日程第2、会期の決定を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は本日1日としたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって会期は本日1日と決定いたしました。日程第3、議案第75号工事請負契約の締結について、八出地区農村環境改善センター放射線防護対策電気機械設備工事を議題とします。提出者の説明を求めます。町長。
ただいま贈呈されました議案第75号につきましてご説明を申し上げます。八出地区農村環境改善センター放射線防護対策電気機械設備工事につきましては、町建設工事指名業者選定委員会の答申を踏まえ、8業者を指名し、9月27日に指名競争入札を執行いたしました。入札の結果につきましては、長岡市の株式会社宮下電設が落札をし、同日契約金額1億2776万4千円で工事請負仮契約を締結いたしました。仮契約を本契約とするため、地方自治法並びに町条例の規定に基づきまして、町議会の決を求めるものであります。よろしく審議を賜りますようお願いを申し上げます。
補足説明がありましたら、これを許します。総務課長。
総務課長。それでは補足説明をさせていただきます。八出地区農村環境改善センターは、本町では指定避難所として最も貸し借り原発に近いところとなっております。昭和63年の鉄筋コンクリート造りの建物でございます。この度、放射性物質、放射線からの防護対策の工事を実施するものでありまして、この工事契約は電気・機械設備部分のみの契約でございます。工事の内容は、放射性物質を除去するフィルトリングシステム、空調設備になりますが、これと非常用発電機の設置というふうな設置などとなります。工事期間、本件議決をいただきましてから来年の3月30日までを予定しております。落札率は 89.1% でございました。また合わせて入札執行いたしました関連する同施設のフィルター室、機械室、エアロック室などの増設の建築工事につきましては、金額的には議会承認案件でございませんが、マルーン建設株式会社長岡支店が落札いたしまして、4800とび6万円で契約をしております。補足は以上でございます。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お分かりします。ただいま議題となっております議案第75号は、会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第75号は委員会付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第75号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第75号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第75号は原案のとおり可決されました。日程第4、 議案第76号平成28年度出雲崎町一般会計補正予算第4号についてを議題とします。提出者の説明を求めます。町長。
ただいま贈呈されました議案第76号につきましてご説明を申し上げます。まず歳出の補正内容としまして、山間民生費では当初予算で計上いたしました子育て支援センター整備工事の設計業務委託料を減額をし、ボーリング調査による地質調査並びに工事の設計業務を一括発注することによる組替予算を計上いたしました。また実館の教育費5校の保健体育費、ニューヨークの体育施設費ではテニスコート、フットサルトコートなどの多目的運動整備工事の測量業務委託料を計上いたしました。次に歳入ではこれらの歳出補正の要する財源としまして地方交付税を計上いたしました。これらによりまして今回の補正は歳入歳出にそれぞれ507万2000円を追加し、予算総額を34億1245万円とするものであります。
補足説明がありましたらこれを許します。総務課長。
総務課長。
総務課長。
それでは補足説明させていただきます。歳出207ページをお願いいたします。9月20日全員協議会におきまして、中央公民館エリアのテニスコートを一部廃止しまして整備というふうなことで説明させていただきましたが、今後の事業を進めるにあたりまして、この度測量全体の測量設計関係の委託料の歳出補正予算をお願いするものでございます。まず民生費の子育て支援拠点事業費につきましては、当初予算で子育て支援センターの設計業務委託料ということで150万円計上しておりましたが、調書の説明のとおりボーリング調査やはり必要というふうなことで、調査1箇所の部分を含めまして、それの地質調査、基本設計、実施設計などを一緒に発注するための組み替え予算としてこの度委託料を計上してございます。また教育費では多目的運動場整備に関わる測量業務委託料を計上いたしました。現在の敷地がやはり起伏があるというふうなことで、縦横断の測量等の地形測量を行いまして、今後の具体的な計画設計に向けての準備をお願いするものというふうなものでございます。財源調整としまして普通交付税を追加いたしました。補足は以上でございます。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。9番千回直樹議員。
はい、9番、207ページの、教育費 の多目的運動整備の方で、質疑させていただきますが、先般全協議会においてですね、イメージということで図面が、お示しいただきましたけれども、この図面通りにおそらく、測量が進んでいくんだろうなと思いますが、フットサル、今町長の説明ですと、フットサル多目的ということで、ゲートボールはなくなっているんだろうなというふうに理解しておりますが、どうもですね、このフットサル場がですね、テニスコートに沿ってですね、こう平行に並んでいないのがですね、私どうも使い勝手が悪いんじゃないかなというふうに感じてます。テニスコートとですね、やはりフットサルっていうんですかね、多目的の方の広場なんですが、今現在ですと、あそこは町の土地ではなく、個人が所有されている土地になっていると思うんですけれども、相撲場の隣といいますかね、国道側に面している方なんですが、その辺もですね、地権者の方とお話をされてですね、やはりせっかく整備するんで、やはりテニスコートと同じ向きにですね、多目的の方が使えるように、進めていった方が今後のためによろしいんじゃないかなというふうに考えているんですが、その辺についていかがでしょうか。
教育課長。
教育課長。はい、今ほど のご質問の件でございます。あくまでも前期の時にお示しした図面につきましては、まだ構想という段階でございます。おっしゃる通り、今回は従来 の相撲場の部分も含めて有効に今土地を活用した中で、 計画を立てたいということで、とりあえず図面ということで作らせていただきました。今後ですね、おっしゃられる通り、テニスコートと、並行した形でのフットサルのコートの作り方ができることであれば、そのような可能 を実現するような感じでちょっと考えていきたいと思います。ただ、いかんせん現地がですね、限られた敷地です。今ほどの ご質問がありました、おっしゃられるところ、消防屋のところの土地ということでしょうかね。認知というのは水路の反対側というところの部分ですね。一応 今考えているところについては、今現敷地の中、今の4面あるテニスコート、それから相撲場のところ、そこのエリアの、範囲ということで、水路を越えた向こう側については、今のところ検討はしておりませんが、そういったことで今後進めていきたいというふうに考えております。
9番旋回直樹議員。
はい、ですね、いずれにいたしましても、その並行にして、個人のお宅の敷地になりますので、その辺進め方も相手方もいることですので、町有地であれば町の方で進めていけると思うんですが、今課長おっしゃるように消防小屋の方に長くできるのであれば、そちらの方に大きくスペース取っていただいてもよろしいかと思いますし、私は素人目というか見た感じではテニスコートと並行に、あそこに個人の土地ではございますけれども、ありますんで、そっちの方に広げられれば、多目的、サッカー、フットサルですとか、例えば野球ですとか、そういったところも含めてですね、多目的に使えるように整備していただければ、これから の, 子育て世代といいますか、小さい子にも有効に使っていただける施設になるんじゃないかなと思っておりますので、検討のほどよろしくお願いいたします。
答弁いいですか。他にありませんか。はい、3番中川雅宏議員。
今ほど旋回さんのご意見、またもうちょっと先ですけども、どうなんでしょう、今テニスコートの利用率ですけども、あまり良くないような気がするんですが、今群馬の高崎テニスクラブの方がゴールデンウィーク、あるいは夏に合宿等で使っておられるのを見受けますが、なかなかその他にその稼働率上がってないような気がいたします。今あるものを今回いろいろ回収するわけですから、なんかもっと使い勝手のいいものに変えた方が私はいいんじゃないかなというふうに思います。同じものを作るのでも、先般全挙の時に高桑議員の方からも話がございましたけど、屋根を作ったらどうなんだろうというふうに私は思いますけども、例えば屋根で覆うんではなくて4本柱6本柱でただ屋根を作ってあげれば、雨の時あるいはそのオールシーズン野球、仙台議員からも野球って話も出ましたけど、そういう時でも使える場所になるんじゃないかなというふうに思いますけど、今委託料のはいろいろなものを盛り込んでこういうものを作ったらどうだろうということでやるんだと思いますので、そういうものも入れることはできないのでしょうか。
教育課長。
今ほどの件のご質問でございます。まずテニスコートの、利用率につきましては、今現在ですね、昨年の実績ですと年間、650人ほどの方が利用されています。そのうち町内については、約半分の、360人程度になります。でそのうちですね、その先ほどの話がございましたフルに4面を使っているという場合が、今やっぱり高崎クラブさんが合宿に来られた時ぐらいかなというふうに認識しております。あとの利用についてはおおむね2面程度の利用が、精一杯といいますか、一番多い状況かなと思ってますので、今後についてもテニスコートについては2面あればということで、従来、あった機能でございますので、ここはテニスコートはやっぱり必要かという部分と、あとはその、現在フットサルをですね、小学生がですね教室で野球場の方でこう夜やってたりすることがございますので、今回はその目的としましてはその多目的ということなんですけども、主にはそのテニスとフットサルをということで考えております。以上です。
屋根について。
屋根についてはですね、やっぱり事業費が一番問題になるかと思います。やっぱりこの、サッカーの機能を入れるとやっぱどうしても天井高 等のまあ問題、それからあのコートですと大体あの端から端が40メートル弱なんで、そういったまああのまあ大規模なそのなんて言いますかね、構造的なものになりますので、今のところはその構造的な部分もありますので、大規模な費用となるということで検討は今していないという状況でございます。
3番中川雅宏議員。
あのテニスコートをなくすことは私もないだろうと思います。あそこでテニスコートやっぱり必要なんだろうなと思いますが、なぜ使えないのか、なぜ使っていただかないのか、それはあのこちら側の行政の方の、なんかこう仕掛けが悪いのか、それはまあ別として、あそこやはり私はね、屋根があればもっともっと利用してもらえるんじゃないかなと思うんですよ。簡単なもんでもいいような気がするんだけども、どうなんでしょう、よく見るプレハブの屋根のようなものでもいいと思いますし、全部鉄骨でなくてもいいと思うんだけども、なんかそういう簡単なものを考えられないですかね。もう一度このなんとか織り込むことできませんでしょうか。
省庁。ご提案については十分ですね、受け止めさせてもらうんですが、まあ、しかし皆さんもご承知のようにね、まあ、世界、選手権、まあ、いろいろテニスの試合があるわけですし、サッカーもそうですね、屋根はないんですね、屋根はないんですよ、そこでもやるんですよ。しかもね、この冬場ですからね、まあ、ちょっと屋根をね、外のね、屋根だけあって外からくっつけたら同じような状況だと思いますし、しかもですね、簡易的な屋根とかね、そういうものはできないんですよ。これはやる以上徹底したね、安全を確保しなければならない。まあ率直に内輪話しますとですね、今回の整備に関しましても、照明器具ですね、夜間完璧に使用するには照明器具が欲しいと、照明器具はものすごい確保するんですよ。そういう意味で照明器具については先般教育会のところでもご説明申し上げましたように、将来的にその立派な照明施設を、まあ、施設として導入する場合に備えての前段階の工事を進めたいということを申し上げておりました。皆さんがおっしゃるようなね、屋根とかそういうものであったならば、より高度な照明施設を作ってですね、夜間でもいっぱい利用できるとき大いに利用してもらう、私は領土を高めていかなきゃならんと思っています。 はい、1番宮下隆之議員。
はい、1番。今ほどまあいろんな意見が、質問が、質疑が出ているわけでありますが、多目的運動場の方の今フットサルであろうとサッカーであろうと、まあ、いずれのものでもまあ私はいいと思うんです。ようやく念願の、まあ、子育て支援センターに着手をされる、これも非常に結構なことだなと思いますが、多目的運動場に関連いたしましてもですね、子育て支援センターに併設をする、もしくは隣接をする、まあ、ところということになるんだろうと思いますけれども、まあ、子育て支援センターはせっかく近くにできますのでね、そういった方々、いわゆる子育て世代の方々のニーズを捉えた形で、今例えばフットサルなり何なりというのをお考えになられたのかどうか、それのところの確認をしたいと思います。
少し近く保健福祉課長。
はい、今回、まあ、子育て支援センターの建設場所につきましては、町内、まあ、いろいろな箇所をいろいろ検討して、また実際利用される皆さんのご意見を聞いた中で、最終的に中央公民館エリアというふうなことで、まあ、テニスコートのところで、作ってみてはということで考えました。まあ、当然この場所に作る限りは、現在ある施設を最大限有効活用した中で今後運営ができればというふうなことが前提になっております。ただテニスコートとフットサル等をと直接云々という話になりますと、子育て支援センターを主に利用される方は妊婦さんであったり、本当に未満児保育園に上がる前のお母様方であったりというのが主になりますので、まあ、そういった方々がどういった活用されるかというのは、まあ、今後の運営の仕方というふうなことと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
一番宮下隆之議員。
まあ、これから始まることでございますので、いろんな検討をなされて、またきっと正式なものが出てくるんだろうと思いますけども、まあ、主にかなり近い位置にこう、まあ、多目的なものができてくるわけですので、もし子育て世帯の方々のニーズの中に何か必要なものがあるのであれば、ぜひ捉えていただきながら、 検討に加えていくことが必要なのかなと。せっかく待ちに待った子育てセンターができるわけでありますので、その方々が利用してですね、本当に素晴らしい場所だというようなものを作るためにも、行政側の提案だけでなくてですね、確実なニーズを捉えながら必要なものを作っていっていただくことをぜひ強く希望をいたしておきます。
はい、他にあります。6番、三輪忠司議
員。ですね、こちらの同じ敷地の中、まあ、敷地で言いますかね、中に子育て支援センターと、まあ、テニスコートと、まあ、2つの課がまたがるわけですけれども、よくあることですが、なかなかこうまたがりますと、例えば駐車場の管理はどちらがやるんだとか、そんな話が当然出てくると思うんで、その日のですね、両部署でよく話し合って、駐車場についてはこういうふうにするんだとかいうふうなことはきちっとやって、いやそれはお前さんちがやれとかいうことないようにお願いしたいなと思います。それが一つの要望です。それとですね、子育て支援センター、まあね、流れの要望があってできたんですが、実際の運営はこれ役場直営でやられるのか、その辺、まあ、大体どんなスタッフくらいでやるのか、その辺分かりましたらお願いします。
保健福祉課長。
子育て支援センターの運営でございますが、現段階では町が直接運営をしていこうというふうなことで検討しております。将来的にはですね、それを担うような団体が育ってきたら、そちらの方の委託も今後の話として検討されていくものというふうに理解しております。よろしくお願いします。
他にありませんか。8番村石和志議員。
子育て支援センターの話なんですけども、先般全庁の中で、150坪程度というふうに報告を受けております。まあ、そんな中で現実にはどれぐらい その子育ての定数といいますか、人数といいますか、そういうものをお考えなのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
わかりますか。保健福祉課長。
まあ、施設の定数というのは特に子育てセンターの場合はございません。ただ中に一時預かりですとか、あるいは早期療育の施設がございます。そういったところにつきましては、やはりまあ何人という形で決まってくるかと思いますが、センターは自由に来て自由にそこの時間を過ごしていただく、相談していただくというようなことで、何人という定数ということ定めはございません。で、現在計画しておりますのはあくまでも叩き台として、一般的に近隣にある市町村の子育て支援センターをベースに、出雲崎町でやったらこのぐらいという形で、一応まあその150坪程度というふうな数字は出させていただいておりますが、これはこの今後また設計をする段階で、また利用される皆さんのご意見を踏まえて、もうちょっとコンパクトになるのかというのは、今後の今年度中に早急に決めて、また皆様にご相談させていただきたいというふうに思っております。
他に1番宮下隆之議員。
私の方で言い忘れました。今八津出の改善センターなんかも原発に対する放射性防護の工事を行うということでありますけれども、この子育て支援センター、これからの設計等に入っていくんだろうと思います。これに関してですね、そういったその放射線に対する予防防護を持った、そういった機能を持った建物をお考えになっていかれるのか、通常、まあ、一般的に原発事故が起こる前に作られたものをモデルにして検討されていくのか、その辺のところの確認をしたいと思います。
総務課長。
総務課長。はい、この度の子育て支援センターにつきましては木造を想定しております。従いまして放射線防護となりますと、やはり隣の中央公民館体育館の施設を利用というふうなことになっていくというようなことで考えております。
よろしいですか。他にありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お分かりします。ただいま議題となっております議案第76号は、会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。 したがって議案第76号は委員会付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第76号を採決します。この採決は規律によって行います。議案第76号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第76号は原案の通り可決されました。以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。平成28年第5回出雲崎町議会臨時会を閉会します。